シスウェブ第130回です。
はい、
お相手は私ケプラと
野良ミケと
パークです。
はい、ということで今日は4月14日と、
はい、
新学期が始まって1週間経ちましたね。
はい、ぴったり1週間。
はい、ぴったりですよ。はい、でまあ新学期始まってちょっとまあ初めて講義を受けてね、ちょっと
疲れてますね、もう
だよね、久しぶりだからね。
慣れないですね。
そうそうそう、
もう自動車学校行ってたんで、50分 の学科の講義に慣れちゃって90分が長い長い。
あ
本当に長い。まあ、とりあえず少なくとも1年生にはまだ目を輝かせていてほしい。もうちょい頑張ってほしい。ゴールデンウィークぐらいまでは粘ってほしい。
うん、でもあれですね、放送研にも結構新入生来ていただいて、
うんうん、
非常にありがたいことですね。
ありがたいです。
ありがたいです。
もっと来ていいんだよ。
うん、なんかちょいちょい圧力をかけていくね、新入生に。
じゃあ早速、まあ、宣伝も終えて、
はい、宣伝も終わったところで、はい、
本編に行きますかね。
はい、
はい、今回はちょっと今週本屋大賞が発表されましたので
、はい
はい、まあ、ちょっと本とか漫画についてちょっと自分の好きなものをちょっと紹介してもらいましょうかね。
はい、
はい、じゃあ本編入ります。今週ね、本屋大賞が発表されまして、
はい、
本屋大賞って何なんですか？ その名の通り本屋さんが決める本の大賞。
そうね、うん、
本屋さんが、そうでいいんだ、
うん、一番売りたいみたいな、おすすめしてる。
なるほど、
うん、じゃあまあそれに倣ってね、我々も、
はい、
おすすめの本、はい、まあ小説でもコミックでもね、
はいはいはい、
いいんで、まあ、紹介していきましょう。
はい
はい、だいぶ大それたことだと思いますが、はい、じゃあまあまずリーダーシップの私ケプラから、
はい
はい、紹介しますかね。僕は今回おすすめするのは幼年期の終わりという。
ああ、はいはい、
聞いたことある？
読んだことあります。
読んだことある、
はい
はい、作者はアーサー・C・クラーク。
クラークさん、
はい、有名な SF 作家ですね、
はい、
へえ、
はい、これ本当ね、なんかなんだ、ラストが本当衝撃的だったね。
ああ
知ってるでしょ、あの、
ね、正直、うん、僕はあんま SF 小説とか読まない人なんで、うん、まあ、それちょっと勧められて読んだんですけど、最後もわけわかんないって思いましたね。
あ、わけわかんない、
って感じでした、うん、逆に。
そう、
どんなあらすじなんですか？
ざっくり言うと、宇宙人が突然やってくる。
はい
はい
はい、で、まあ人間を滅ぼすのかと思いきや、まあそうではなく、まあちょっと平和的に、なんか統治するって言ったらいいのかな、う
ん、なんか指導者、いい指導者になってるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
へえ、
うん、で、なんでそんなね、いい統治をするのかっていう、そこが謎となって物語がどんどんどんどん展開していきます。
へ
え、はい、
で、まあ、その最後の最後に、そのなんでそんな統治なんかしてたのかっていうのが解き明かされると、はい、
ついでなんですけど、
はい、
老年期の終わりっていうのもあるんですけど
何ですかそれ、中国製ですか？
パロディ小説みたいなやつですか？
パロディ、タイトルだけパロディなんですね、これは。
日本以外全部沈没的な。
あ、でも内容はしっかりしてて、
はいはい、
これ藤子 F 不二雄先生の短編漫画なんですよ。
漫画、
はい、まあ、そこでは人類が宇宙にどんどんどんどん進出していったけど、最後には衰退していくっていう、
うん、
へ、
ちょっと、まあ、真逆とは言い切れないけど、ちょっと方向性を変えてるねと。
うん、
幼年期の終わりと、だから老年期なのかなって。
あ、うん、
これも素晴らしい作品ですので、
はい、
機会があったら合わせて読んでみてください。
はい
はい、
はい、では次の方は、
あ、じゃあ私が、
はい、
パークさんが、
パークさんが、
そうですね、僕もう最近あんまり本も読まなくなって久しいんですけど、
はい、
一番直近で読んだ作品を、まあ ご紹介すると、そうですね、森博氏のすべてが F になるっていう、
あーあれね、
SF、はい、小説、 SF じゃねえな、
推理小説だよ、
ミステリー、ミステリー、
ミステリーです、
作品ですね、はい、これはまあ簡単なあらすじを言うと、大学の助教授さんと、
はい、
その教え子、その助教授さんが、小さい頃からしている少女、少女、
少女、大学生、
女性、大学生の女性、
はい、
と2人でまあ事件を解決していくみたいな感じなんですけど、なんか孤島に旅行に行くんですね、研究室、
はいはいはいはい、
研究室で旅行に行くんですけど、
ありそうですね、
はい、でその孤島には、はい、まあ、研究所があって、
はい、
なんか IT 関係の研究所があって、はい、そこの中で密室殺人が起こって、それをひょんなことから解決していくみたいな、
ひょんなことから
ひょんなこと
感じなんですけど、
はい、
結構書かれたのが昔、
そうそうそう、
まあ20年ぐらい
前
な
んですかね、
うん、10年20年ぐらい前になって、
はい、
でその頃、まあ今に比べると全然 IT 技術っていうのも発展してないわけですよね。
まあそうですね、
もうその一般人は全然その今ほどコンピューター関係に明るくなくて、
うん、
全然その知らないワードとかもあるわけですよね、そのコンピューター関係のワードで、うんうん、それなのにその小説ではあんまりその前提知識を説明するわけでもなくて、コンピューター関係の、テクニカルタームというかそういうのが出てきて、なんじゃこりゃっていう感じになる。でもそれを知ってないと、事件の真相にはたどり着けないっていう感じなんですけど、そこがまあなんかある意味面白くて、
うん、
先進的な感じで、受けた。それで
受けたんだ、
はい、第1回メフィスト賞っていう、メフィスト賞っていうのを取って、 そ、まあ、その賞自体がその森博氏の全てが F になるを、そのセンセーショナルにデビューさせるために設けられた賞らしいんですけど、
はあ、
それで、まあ、実際その全てが F になるっていうのは、その先生と少女、女性の2人で事件解決していくのがシリーズになってて、
はい、
そのシリーズの第1作なんですね。もともと5作で完結して、そのうちの4作品目だったんですけど、
はい、
そのデビューの関係でその全てが F になるを1作品目に持ってきて、その都合で、シリーズ全体を、まあ、修正 して、作品が全部シリーズで全部で10作品になったんですけど、それの1作品目になりました。
へー、
まあ面白いんでぜひ読んでみてください。長くなったんで、どうぞ。じゃあ次、野良雪さん。
あ、このなんかすごい真面目な真面目なっていうのもあれだけど、ちゃんとした小説とかそういうのも進めてこられた中で、俺本当に小説読まない人なんですよね最近全然、
うん、
だからちょっと進めようにもコミックぐらいしかないんですけど、しかもコミックも最近読まなくなっちゃって、
あれで
最近読んだコミックがちょっとこの流れですごく言いづらいんですけど、はい、漫画太郎先生の地獄甲子園という漫画でして、
はい、来ましたね漫画太郎
もう知ってる人はこの時点で大爆笑してると思うんですけど、
有名人、
まあどんな漫画かと、ちょっと掴むためにどんな漫画かと言いますと、
はいはい、
まず3巻で完結してます。
ほうほうほう、はい、短くていいじゃん。
それで全10何話、言って10何話9話かな、まあ、大体そんぐらいで終わってます、
はい、
それで一番すごいところは、
はい、
野球漫画なのに、しかも高校野球漫画なのに、はい、1回戦の1回裏で連載終わってます、
はい、どういうこと
そこで連載が終わっちゃったんです
打ち切りってこと
まあ打ち切りなのか、それとも作者の都合なのか、それとも編集の都合なのかもう全く分かんないですけど、終わってます。
はい、それはストーリー的にはちゃんといい感じになってるんですか。
いやもうめちゃくちゃですもう、めちゃくちゃなギャグ漫画です。もうなんか理性とか吹っ飛ばしてもなんか心の中から、心の底から笑える、そんな漫画ですね。もうだってもう意味わかんないですからね、ボール破裂して釘飛んできますから
ね怖
まず主人公の 主人公がいるかどうかすら怪しいんですよ。高校が、うん、なんか相手が下道高校って名前で、うん、対戦相手が、うん、なんか前もラフプレーで死者を出したような高校で、うん、そこと戦うことになってしまったと、1回戦で。
怖いな。
でそれでなんか野球十兵衛とかいう喧嘩野球戦士なる、うん、よくわからん、はい、野郎を仲間にして、うん、その高校に挑もうってなったんですけど、うん、試合当日までに、まあ、野球9人でやるじゃないですか、
はい、
だから仲間を集めるって言って野球十兵衛消えちゃったんですよ。
なんか9人集まってなかったの？
集まってなかった。野球十兵衛とあともう一人キャッチャーのやつしかいなくて、で集めに行くって言って、
うん、
でも試合当日になっちゃって、
はい
はい、
野球十兵衛帰ってこんぜ、試合が始まってしまい、うん、まあ、あの校長先生なんかも早く棄権しようって言ったんですけど、うん、もうその昔を知ってるんで、その死者が出たのを、うん、知ってるんで、
だからね。
でも野球の試合が始まって、うん、でも止めさせるためになんか1年生の玉拾いの眼鏡かけたいかにもしょぼっちいやつと、校長がグラウンドの中に入った時には、はい、もう味方全員死んでるんですよ。ではその後、でも野球十兵衛さんを待つんだと言って、うん、の涙ぐましい2人での野球が始まるんですけど、はい、まあね、ボールは破裂して中から釘出てきてガンガングッササルは、バットは投げてくると思ったら追尾型ミサイルになってるわ、戦時中の発弾は埋まってるわ、わけわかんないですね。もう全てが笑える、もうそんな漫画です。もうぜひ読んでほしい。あのアマゾンとかでもう平気で100円とかで投げ、もう1円プラス送料で投げ売りされてるんで。
マジで
売ってます。
すご。
俺3巻セット送料込み700円だか900円だかで買いました。大人買いちゃった。
そう、3巻でしょ。
3巻で大人買いって言うのかな。
全部ですか、全巻
シリーズ全部。
まあ、
まあね、ちょっと気になった方はぜひぜひ読んでいただきたい。
はい、ということで、ガタロウ先生の素晴らしさについてね説明したところでね、
はい、
はい、おすすめの本コミック紹介、これ見てね、
はい、
終了となります。ま
あ、はいはい、興味が湧いた人は適当に買うなり借りるなり、はい、古本屋で探すなりしてみたらいいんじゃないですかね。
はい、
はい、はい、以上です。はい、エンディングです。
はい、
はい、なんかバックにかかってる曲が
変わりましたね。
変わりましたね。
エンディングを変えてみようということで、
はい、
変えてみようなんで、
ようなんで、
ね、もしかしたら来週には何事もなかったかのように元に戻ってるかもしれない、はい、
あ、マジで。
じゃあお知らせに入りますかね。
新刊時期ですね。
新刊時期で、はい、4月の19日
19日
金曜日に、
はい、
我々放送研究会はカレーナン食べ放題、
はい、カレーナン食べ放題、
はい、なんすかそれ、
なんだけに、
あん、ジュルガというお店に行って、はい、まあ新入生と一緒に、
はい、ワイワイとね、
ワイワイとね、カレーとナンをね
食べよう、
はい、じゃんじゃんじゃんじゃん、
もちろん新入生はね、ただなんでね、
はい、
もう別に夕飯たかりたいってだけでもいいです。
はい、
まあ、部員と交流できるいい機会なんで、
はい、
ぜひぜひ来てください。あ、まあ、それの参加については、メールで募集してるんで、
はい、
チラシ持ってる方はそのチラシに書いてあるアドレスに送ってくれたらいいんですけど、
はい、
チラシ持ってない人は、はい、ホームページにメールフォームがあるんだっけ。
そうだね、
はい、あります。
そこまでなんかカレー行きたいですみたいな感じで名前やらちょこっとどの分かるように送ってくれたらいいかな、
うん、
はい、
多分それで大丈夫だと思います、
はい、
それでこちらから返信するんで、それが来たらまあ OK、 安心してください。
安心して、
はい、で当日来てくれたら OK です、
はいはい、というわけで今回お送りしたのは私ケプラと
野良ミケと
マークでした。
バイバイ、
バイバイ。